藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は112回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では今日はですね、質問の方に入っていきたいと思うんですが、40代の男性経営者の方からご質問いただいています。私は2代目社長として社員の前では平成を装っていますが、実のところ全く自信がありません。ゼロから会社を起こした父親と比べると経営者としての能力不足を痛感しています。実際に業績も私の代になってから落ち始めており、回復する手立ても取れてないのが現状です。社員からは会社の将来に危惧を感じる空気をひしひしと感じています。古参幹部にも気遅れしてしまい、リーダーシップが取れません。このままでは父から受け継いだ会社を私が潰してしまうのではないかと不安で夜も眠れないことがあります。正直行き詰まっているのですが、私がどうしたらいいかアドバイスをいただけると幸いです、というご質問なんですが。
はい、
はい、
ね、よくありますよねこれね。
まあ、よくありますよね、うん、やはり一から会社を起業された先代お父さんとか、まあ、お母さんとかと比べて、自分はもう器があるとこにこう、
そうですよね、
来ちゃうので、どうしても服が自分の体にぴったり合ってないというか、
そうですね、
はい、そういうとこあると思うんですけど、
まずね、
はい、
まあ、いろんなアプローチあると思うんですけどね、まず開き直っちゃうといいかもね。
なるほど、確かにそうですよね、うん、いい格好しようとせずに、
そうそうそうそう、なんか自然体でいいんじゃないですかね。まあそうは言っても、
はい、
そんなわけにはいかないと思いますけども。
なるほど。
だから自分の軸ですよね。
軸、
うん、私たちの言い方で言うとコアっていうね、うん、その人がね、うん、の今までの根源的なね、うん、過去なんか頼りにされてしてきたね、価値観は何なのかとかね、そしてそういう力をですね、必ずあるはずですよ、これ今まで生きてきた中で。でそのそれをちゃんと棚卸しして、どんな強みがあってどんな弱みがあって、私とはこういう、価値観を持ってきた人間なんだっていうことをちゃんと自分で言語化してね、そしてそれを使って未来にこうありたい、どうあるべきなのかっていう自分の個人のね、
うん、
ビジョンというか、
はい、
まあ、それがまず軸作りになりますので、うん、でそれが自信を持って、あ、そうでいいんだっていうふうに思えるようになると、うん、なんていうのね、その人のこう装いというか、普段のね、見え方も変わってくるというか、
うん、
ちょっと変わったのっていう感じで、
うん、
まあ私のね武道的な言い方で言うと丹田に木が落ちるみたいな感じなんですけどね、腹が据わってくるというか、ってしてくるんですよ本当に。でまずそこをやるといいかな、まあ、自信というところとね、
はい、
まあ、だからまず開き直りからですね、自然体ってことですね。
まあ、この方の場合だとやっぱりどうしてもこうお父さんと比べて、まあ劣等感というか、自分はダメだダメだというような感じに思ってらっしゃるのかも分かんないですね。
うん、そうですね。でまず自分のね、
はい、
個性というかコアを出してっていいんだよっていうことがまず第一点ですね。
まあ、お父さんはお父さん、
そうです、
もちろんその起業された先代社長で素晴らしい能力もおありだけども、
うん、
まあ、この方もこの方でお父さんとこの方は別の人間ですから、
そうです、
はい、必ずこの方にもお父さんにはないいいところがあるはずだということですね。
それが軸がないと、うん、 まあ、亡くなられた、ね、お父様が、まあ、お父様が偉大であればあるほど、うん、お父さんの、ね、影に引っ張られるんですよ、グラングラングラングランさせられる。
なるほど、
うん、そのぐらつきがやばいんですよ、見透かされるからね。
あ、ぐらつきがまずい、
まずいんですよ、だから軸がないから、
う
ん、
グラグラ、まあ、周りの人は適当なこと言いますよね、お父さんはこうだった、だった、そうそうそう、お父様いらかったとか立派だったって、ま
あ、そんなのほかっとけばいいんで、
うん、そこに、まあ、はっきり言って外野の雑音に惑わされないと、うん、お父さんはお父さん、
自分は自分、軸がないから、うん、ね、ぶらされるんであって、
うん
うん、だそう、まず軸をもね、うん、作るっていうことで、具体的には過去どういうこと、うん、どういう価値観を持って、ね、どんなことをやってきた、
うん、
で自分史を作るじゃないんですけどね、うん、棚卸しをされるといいんじゃないかなと、
うん、
で未来どうありたいかっていうのを出しますよね、
はい、
で次にまずそれがファーストステップ、第一のステップだとしたならば、セカンドステップでは会社の今度ビジョン作りですね。ビジョン作り、じゃあ一言で言うと、この会社2代目さんとか3代目さんの後継社長さんは絶対ここを棚卸ししてほしいんですけど、
はい、
変えてはいけないところと変えていくところの整理です、
うん、はい、
で変えてはいけないところっていうのは、例えば理念であったりとか、うん、まあ、僕らが言うと基本方針みたいなことになりますけども、うん、ね、そういった部分を変えないところにしておきます。その上で、変えていくところ、時代と合わせて、変えていくところっていうのを整理されてないと、部分化されてないと、抽象論で捉えて、
はい、
また先ほどの話でこの会社のあり方に対して先代が作ってきた、まあ、社長さんの、ね、作ってきたそのものに、
はい、
またこれも引っ張られていくわけなんですよ、うん、だずっと引っ張られてるので地に足がついてない状態、
うん、
それを社員さん見透かしてきますよね、
うん、
特に子さん社員さんなんかね、
うん、
見透かしてきますよ、それでまたぐらつかさせるように来るわけなんですよ、
うん、
ね、そういうところでもパワーバランスがおかしくなっちゃうので、
うん、
まずそこですよね、
うん、
でそのセカンドステップでそういうふうに会社の、棚卸しをして、変えてはいけないところと変えていくところを決めて、変えていくところっていうのはこれね、第3番目のステップですけども、
はい、
まあ、具体的にはビジョン作り、それから経営計画作り、その時に自分のブレインをね中心にプロジェクトメンバーを作っていってやっていって、それをまあみんなでも発表する、
うん、
まあ、発表イコール社員に対してのコミットメントですよね、
うん、
ね、宣言ですよ、
はい、
その時に軸があるかないかで言葉の伝え方だとか、うん、リーダーのとしてね、
うん、
エネルギーですね、
うん、
言葉イコールね、
うん、
エネルギーの伝わり方が変わってくるじゃないですか、
はい、
そういうざっくりとこういうプロセスを経て、
うん、
我々は、ここは守っていく、先代のやってきたこと で、
うん、
で我々はそこは守っていくけど、ここは変えていって、
うん、
どこへ向かうのかっていうのを宣言する、うん、力強くね、そのためにまず自分の軸を作る、まあ、ざっくりとねこういう流れになるんですよね、うんうん、それで一つ一つ手を打っていくっていうことしかないですよね、
うん、
うん、ぶらされてると、軸をぶらされてると、
なるほど
ね、悪循環ですね、うん、そこを断ち切るために自分が何か変わっていく、
うん、
その変わり方は自分のバックボーンからね棚卸しをしていくっていうのが、まあ、いつもそういうふうに関わらさせてもらってますけどね、私なんかね、うんうん、どうですか、まあ、斉藤さんなんかもね、もうやってこられた
そうですね、まあ、私の場合はこの方と全く違って、父親とかとは、まあ、私が若い頃はもうしょっちゅう衝突してましたから
そうですか、
まあ、また 逆の良くないケースだと思うんですけど、うん、逆にもう私の場合はもう、うん、親父のやり方はダメだダメだみたいな感じでね、
あ、
よく衝突してましたから、で後になって、ああこういうとこが親父はやっぱり偉かったなとかいうところももちろんありますから、若気の至りで分かんなかったっていう、
はいはいはい、
この方と、まあ、また逆の意味で、あれだと思うんですけどね。
そんな感じですけど、なんか、 もうちょっと具体的に伝えた方がいいこととかってありますか、斉藤さんからも。ざっくりとそういう、
なんか加藤さん、うん、あのお手伝いされてる会社さんとかで、はい、事業継承がこううまくいかなくて加藤さんがお手伝いして、なんかすごい2代目さんというか後取りの方がこう変わられたみたいな話をお聞きしたりするんですけども、うん、まあそういうのはその人自身はその実績っていうのは変わんないじゃないですか、
うん、
だけど その人が変わったことには会社の空気とか変わりますよね。
うん、変わりますよ、うん、あのクライアントさんで私前紹介したか忘れちゃいましたけどね、はい、この番組で、あの娘さんが、
はい、
まあ、まだ常務さんですけど、はい、まあ、実質上の
その方の場合はもう後取りっていうのはご本人も自覚をされ
てます、はい、
出たわけです、
はい、
でまあ、ご両親とか親御さんももう当然後継者として
そうですね
見てらっしゃるわけですね、
ええ、
で社員さんもそういうふうに見てらっしゃる。
そうです。でやっぱりコンプレックスっていうのが非常にあったお方なので、
あ
そこら辺をさっき言った棚卸しをしていって、うん、まあコアっていうところね、ちゃんと、うん、まあ、徹底的に自分に向き合いましたよね。
あ
それでもなかなか大変でしたけど、うん、だいぶ良くなったと思いますけどね、うん、私の目から見てもね。
そうするとその方の場合はコンプレックスが解消されたというか。
そうですね、うん、まあ、解消はされきってないかもしれないけど以前よりか随分良くなったと、
うん
うん、
まあ、具体的に言うとその、まあ、例えばお父様だったお父様が この方のこう起業されて会社を起こしたということで、
うん、
まあ、自分にはこう実績がないというようなことでコンプレックスを感じらっしゃったわけなんですか。
そこではなくて、
はい、
やっぱりその小さい時から、
はい、
なんていうのかな、まあ、大体そうなんですよ、あの、はい、コンプレックスっていうのは大体小さい時からね、
はい、
生きていく過程でね、
はい、
なんか植え付けられていくケースがあるので、うん、まあ、特にその彼女の場合は、まあ、継ぐかどうかも分かってなかったので、
はあはあ、
だからそれ系のコンプレックスじゃなかったですよね、
うん、
でも多分この質問者の方はやっぱりそれ系なんていうのかな、ね、事業継承でお父さんがね
結構偉大な方の、そうですね、男性の方ですし、
うんうん、
まあ、お前はもう後継ぐんだからみたいな、
そう、
その知らず知らずに、まあ、そういう空気があったと思いますね、
はいはい、その場合だともう対象が本当にあの事業者経営者としてのコンプレックスってことになると思うんですけど、
はい、
うん、
そういうコンプレックスから抜け出すためには何をしたらいいですかね。
コンプレックス、
ええ、
これも前言ったかもしれないけど、
はい、
深いところで刺さってるトゲみたいなものだと、はい、もう専門家に頼んだ方がいいって
話です。ああ、カウンセラーとか、
僕が前言ったのヒプノセラピストさんでしたっけ。
ああ、
うん、
催
眠療法
とか、ね、療法でしたっけ、うん、
の方が早いですよね。あと前も言ったの箱セミナーっていうね、
あ、アービンチャー、
アービンチャーさんのね、
自分の小さな箱から
脱出する方法の箱セミナ ー、
うーん、
箱っていうのは結局その人の見え方、眼鏡、色眼鏡で物事を見てるんですよ。
うーん、
自分が劣等感であるっていうことで、
うーん、
例えば新しいことにチャレンジしないね、
うん、
正当化していたりだとか理由を並び立てて、そういう眼鏡で物事を見てるんですよ。
うん、知らず知らずのうちにですね。
そうなんですよ、はい、本人は気づいてませんけどね。
うん、
だからその眼鏡を変える努力をしないと、外す努力をしないと根本解決にならないですよね。
うん、じゃあ まずそこで自分がそういう色眼鏡で見てるということで、当然気づかないと変われないですよね。そうそう、
だから厳しい言い方で すると、
はい、
経営するのを拒んでいるというかね、はい、変えて、まあ、自分でねやっていくっていう覚悟の話になっちゃいますよね。
うーん、
やれない理由ばっかり言ってるわけだから。
あ、
やらない、
自分はダメだダメだ、
お父さんがすごいとか、
あ、そうですね、確かに、うん、あのそれはこう逃げにつながりますもんね、
うん、だから分かりやすく言うと、うん、船で船長が、
はい、
いやー、もうこの船は沈むかもしれないしみたいな、ね、
なるほど、
そういうスタンスを、
それやばいですね、
船長さんにね、
はいはい、
斉藤さんその船に乗りたいと思う、ブレインとして、
それは加藤さんおっしゃるように、ここ船乗り組みよ、これ不安ですよね、
ね、不幸だよね、それね、うんうんうん、
まあ、たとえ嵐とか波が高くても、 大丈夫じゃなくても、いや大丈夫だって言われるとやっぱりちょっと安心します
もんね。まあ、我々はあそこに向かうぞみたいな、ね、
俺についてこいっていう感じ、う
ん、頼むよ。
なるほど。
別に俺についてこいってなんか前にグワーって出るリーダーシップじゃなくてもいいんですけど、うんうん、ドーンと構えとってもいいんですけど、うん、やっぱりその覚悟ですよね、
うん、
それがないと、
そこを社員さんはまあ見ているという
です、ね、見透かされるね、
うんうん、まあ腹が据わってるかどうか、
うん、でちょっと悪い人はそういうところに意地悪というかね、
はい、
嫌なことをしてきたりとかして、
うん、
会社の悪口だとかそれとかね、
あ
まあそれも箱なんですけど、
うん、
あの次のね社長がのせいなんだと、
あ
我々は被害者なんだ、
あうちへ2代目は頼りないとかいうようなことをこうよそで言ったりする、うん、ということですね、
うんうん、そんなのは僕から言わさせればその人こそね、うん、そこで6を判でいるわけじゃないですか。
です、ね、
金もらってるわけ、お前らもっとリーダーシップ発揮しろよって感じですよ、僕
もう本人っていうことですよね、
うん、ふざけんなと、
うん、ですね、うん、
だからやらない理由言ってるだけなんで、
はい、うん、なるほどですね。
でもそれやっぱりそれはね、まあ子さんの社員は後の問題であって、
はい、
まずは自分が、
ね、自分ですね、
覚悟ですね、開き直り、はい、開き直ることで覚悟を、
うん
うん、そして軸を、うん、で俺はこう行くぞっていうのを力強く言うっていうのがまずスタートですね、
はい、まあ、自分は自分、お父様はお父様として、あの尊敬したり認めるところはもちろんですけれども、やはりあのお父様とこの方はこう別の人格ですから、
そうです、
はい、そこをはっきり認識されて、まあ、もしご自分でそういう内面的なことが難しければ、加藤さんおっしゃったようなアービンジャーやってる箱セミナーとか、
うん、
そうヒプノセラピストの方とかにそういうセッションを受けられるっていうのも、まあおすすめだということですね。
そうですね、ひどい場合はね、
はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ステーション橋本美穂でお送りしました。